ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。さあ、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんに、まあ親子のこと教育のことあれこれ聞いております。木田さんです、よろしくどうぞ。
はい、お願いします。
お願いいたします。
2021年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日は、大学入学共通テスト。
はい、そうですね。
今までのあれですか、センター試験がこれに変わった
ですね。そうですね、
今年受験生もそれを思う親御さんも大変でしょう、ね、
そうですね。本当日々感染者も増えてますしね、相当ピリピリして今苦しい時を過ごしてるんじゃないかなと、ね、
このコロナを機に秋入学っていうのチャンスはあってな気がするけどね。まあこれ
そうですね、
まあちょっと今日明日受験生本当に頑張ってほしいですね。
そうですね、本当このね苦しい、今一番苦しい時だと思いますけどね、このでも苦しい時は必ず自分にあのプラスとして返ってくると思うので、とにかく体調管理だけはしっかりしてね、あの自分の力を出し切ってほしいなと思います、ね。
何でしたっけ、木田さんに教えてもらったの、受験勉強で、
はいはい、
頑張って、落ちて、通った人と、頑張って落ちた人、とにかく頑張った人は必ず。
そうです、そう、頑張ったっていう自分を認めて人生歩めるってことはすごくいいことなので、
頑張ることが大事なんで、今回もまずね、頑張ってください、受験生の皆さん。で、受験生はやっぱりちゃんと目標立てて頑張ってるわけですけど、私たちといえば、そこで今月のテーマは、まあ、子供にも大人にもおすすめの夢が叶う目標の立て方というふうに木田さんにね、伝授していただこうと思うんですけども、どうなんでしょうか、新年の目標だったら何、幸せになりますようにとかってそれは目標じゃないですか、やっぱり。
あの、まあ、目標設定いろいろコツがあるんですけど、やっぱりですね、まずもってこう具体性が非常にこう大事で、私あのかつて担任をしていた子供たちの中にも、先生俺は将来金持ちになりたいんだとか生徒言ったんですけど、必ず私彼らに聞いてたのは、なるほどと、お金持ちになりたいんだねって、じゃああなたにとっていくら稼ぐことがお金持ちなのって聞くと、えって止まるわけです。これって絶対慣れないんですよね、なぜなら慣れた瞬間がわからないからなんですよ。
そうか、
そうか、
なんですよね。でお金持ちってこれ人によって全然価値観も定義も違うんですよ、で目標って実はこう具体的にすればするほど必ず達成する確率って上がるんですね。
そうなん
だ、はい、人間の脳ってそうできてて、これ後であの具体例を交えたの説明させていただきたいんですけど、あの達成する可能性も高まるし、で具体的にしようと思えばいくらでも具体的にできるわけですよ、まずもってカレンダーにですね、いつかという日はないんですね。
あるはず
で、いつかがありますよ。
このダジャレでいくといつかできる。要は何年の何月何日までにそれを達成したいのか、要は達成した時に、要は自分はどんな表情をしてて、どんな格好をしていて、周りに誰がいるのかっていう、こうビジュアルのイメージ、
それも持った方がいい、
具体的にできますし、例えばその時に周りから例えばどんな声をかけられてるのかとか、自分で自分自身にどんな声をかけてるのか、例えばよく頑張ったねとか、やったねって声をかけてるのかとか、そういうこう聴覚のイメージも大事だし、あとはやっぱり体のイメージですよね、なんかこう達成した瞬間にこう心がこうホッとしてるとか、体にこう力がみなぎってるとか、要はこう具体的にしようと思えばいくらでもこう具体的に
できますね。今でもお話聞いてると、達成した瞬間のなんかイメージが多いですね。
そうです、達成した瞬間がわからないと目標達成っていうのは自分の中ではここが達成したポイントだっていうのはわからないので、それ非常に大事ですね、具体的にするっていうことは大事です。
うわ、
じゃあ目標を立てるときにね、過剰書きというか、しがちですけど、もっと具体的に書いてた方がいい。
でもその書いたことで自分がはっきりとイメージできるならそれで OK なわけですよ。自分の中のこうイメージがきちっと湧くかどうかっていうのはすごく大事ですね。
じゃあ、例えばフィンランドに行きたいって言った時にも、日にちを設定して具体的にこうお金はいつまでに貯めてとかっていうのをやった方がいい、
とか、こう達成した瞬間にフィンランドで例えば何をしてる時に自分がワクワクして、
今目を閉じました、
いつですよね、こうイメージする、
想像してます、
フィンランドにいる自分、それは一人で行ってるのか誰かと一緒に行ってるのかとかですね、そこで行って何をしている時が自分は楽しい、ワクワクすると思えるのかどうか、
ちょっと目標っていうのが分かってきた、
どんどんなんか目標増えそうですね。
それでも痛くなっている方が私は全然いいと思いますし、すごい ごい大事ですね。
やっぱ目標ってこう自分への約束みたいなイメージがあります
ね。そうですね、あの例えば、うん、あの旅客機をイメージしていただきたいんですけど、はい、
飛行機、
あの関空発、例えばロサンゼルス国際空港行きの飛行機があるとして、この飛行機ってですね、関空を飛び立ってまっすぐ直線でロスに向かってるかっていうと絶対まっすぐじゃないわけですよ、
はいはいはい、
例えば乱気流を避けて、要はジグザグにですね、こう蛇行運転したりとか、あとはこう地球のですね、こう丸みを生かしてですね、曲線でこう行ったりとかですね、要はまっすぐ飛んでないんですね、だけど必ずまた元の進路に戻ってですね、目的地であるロスにですね到着するわけじゃないですか。じゃあそれなんでそれができるかっていうと、当たり前だけど関空出発する前に大体何時何分にロサンゼルスに着くって目標設定してるから、それはできるわけですよ。
そうですよ、
これ要は目標もこれと一緒で、要は人生、こう長い人生の中でですね、やっぱり進路における一つの指針がやっぱ目標であって、要はこの道筋はですね、人生歩んでる中で外的な要因とかですね、内的な要因によってやっぱり自分自身の心もこう右往左往したりとか、時に立ち止まったり迷ったりしてしまうことがあるわけですよ。その時に戻ってこれる場所、立ち返れる道筋が目標設定することによって可能になるわけですね。これが目標設定する大きな、非常に大事な意義です。
これは1年単位でも2年単位でも3年単位でも、
そうです、中長期でもいいし短期でもいいし、自分の中で何を目標にして進んでいくかというのはすごく大事。
途中でちょっとこう諦めかけてもまた元に戻って
これるし、例えば修正もすることは可能かもしれない。人生の外的な要因や自分の中の要因によってやっぱ目標って変わっていく可能性もあるので、それを修正することもすごい大事です。はい、
じゃ あ, あの目標の立て方とか、目標に立てるときに大切な考え方とか、あと例えば、まあ、自分もそうですけど、子供が今度目標を立てなきゃいけないときにどういうふうにこう、アドバイスをしたらいいか、そのあたりも教えてほしいんですけど、
ぜひちょっとこれいろいろ話をさせていただきたいんですけど、さっき具体的にするということがありましたが、それ以外にいくつかありまして、まず大前提として、目標の主語は私以外はありえないですね。要は自分の人生の主役は自分以外はありえないんですよ、だけどよくこの逆をやってしまうわけですよ。例えば我々の学校って不登校の子どもたちを専門的に支援してますけど、やっぱり来られる、相談に来られる例えばお母さん方の中にはですね、いや先生と、私はうちの子が学校に行ってくれればそれでいいんですと、学校に行ってくれたらそれで満足なんですって言われる保護者の方もいらっしゃるわけですよ。これ親心としては当たり前なんだけど、でも本来はですね、それは子供が設定すべき目標なんですよ。でもこれを、私の目標は子供が学校に行ってもらうことですって目標設定してしまうと何が起きるかっていうと、その子の一挙手一投足がずっと気になるんです。学校行ったかな、どうかな、朝起きたかな、どうかな、昨日の夜は明日学校行くって言ったのにまだ寝てるって、これって自分の人生歩んでないんですよね。
なるほどね。でもやりがちだな、はい、
だから私こういうお母さんに必ずお聞きするのは、確かに親心としてはよくわかります、じゃあお母さんと、もしお子さんが学校に行ってもらうためにはどんなお母さんでありたいですかって返すと、あるお母さんは、あ、それだったら先生と、この子が毎朝何時に起きてきたとしても私は笑顔でこの子におはようって言える自分になります。
素敵。
これは自分でできますよね。私が主導、自分の目標なんです、これが大事なんです。奥様に優しくなってほしいは叶わないんです。これ奥さんが、
それ皆さん薄々感じてると思います。
決めるべき目標だから叶わない。私がどうしたいのか、私は何を手にしたいのかって、まずそこがもう大前提出発点。
なるほどね。
もう一つが、肯定的に表現する。肯定文、否定文の肯定文。これあのポジティブシンキングしましょうっていう意味じゃなくって、人の脳っていうのは実は否定語は理解できないし、否定語で表現すると逆の結果を生むわけですよ。例えばこう皆さんぜひですね、パンダではない動物を想像してほしいんですね。
パンダではない動物、
一文字さん、パンダではない動物、
ゾウ、
ゾウ、
サル、
サル、ゾウとかサルが思い描く前にパンダ出てきますよね。
パンダ出てきたの。
出てきますよね。出てきますよね。ということは、人間の脳は何々ではないという否定語は理解できないわけですよ。
パンダではないじゃないんだね。
そう。で、人は想像した実は方向へ勝手に行動が流れていくっていう習性があります、人の脳。
なるほど。
ある小学校で実験したんですね、A っていう廊下には、廊下は走らないって書いてある、B っていう廊下は、廊下は静かに歩きましょうって書いてある、圧倒的に小学生はですね、走らないって書いてある廊下走るんですよ。
そうか、だって走る、それ見たら走るイメージができるもんね。イメージしやすいですよね。で、そこを止まってる自分が最初に走ってるもんね。
そうなんです。
そういうことか。
そう、あの今コンビニエンスストアとかレストランのトイレって、うん、なんて書いてあるかなんですよ。トイレを汚さないでくださいって書いてないですよね。
ないないない。
綺麗に使っていただいて。そうなんですよ。
はい。これ、汚さないでくださいって書いちゃうと、これ、どう汚すかは皆さんの自由なんですけど、うん、汚してる自分がイメージしやすいんですよ。
うわ
ぁ、すごいですね。
そう。綺麗にお使いいただいてって書いてある方が、綺麗に、結果トイレが保ちやすいわけですね。だから、ああやって書いてるわけですよ。
あざ、否定語は認識できないんだ。
そう。だから、例えばですけど、今年の私の目標は、うん、イライラしない自分になることですけど、まず、ね、イライラしてる自分が思い描くから、結果、逆効果なんですね。イライラして過ごしやすい一年になっちゃうっていう。
そうなんだ。そうなんです。わかる。でも、すごいイライラしてる自分が出てきますね。
だから、私は、こうする、こうなる、これを手に入れるって、肯定文で表現しなきゃいけないってことが、すごく大事。
それか、これ系、皆さん結構ね。
だから、今さっきまとめるとですね、うん、私が主語で、そして具体的に肯定的に目標を表現するってことが大事で、これができればですね、必ず無意識の世界が変わるんですね。必ず目標する達成率上がるんですよ。例えば、この車が欲しいなって思ったら、やたらめったら街にその車が溢れてるような、そういう感覚持ったことないですかね。
ああ、わかる。
ありますよね。これ、台数が物理的に前の日と変わることなんかありえないんですよ。じゃあ何が変わったかのかというと、私たちの脳の中の無意識の世界が変わってるわけですね。
そう、
目標を達成するために必要な情報やエッセンスを脳は無意識にキャッチしようとしだすわけですよ。
なるほど。
ここからが非常に重要で、そうやって具体的に肯定的な目標設定できればですよ、まあ皆さん自身もそうだし、我々の子どもたちもそうですけど、その目標を達成するために必要な情報を、例えばテレビを見てるときも、こうやってラジオを聞いてるときも、ね、お風呂に入ってるとき、友達と遊んでるときとか、ね、仕事とか勉強してるとき、いろんな日常シーンのあらゆるシーンで、そうなるために必要な情報を無意識にずーっとキャッチし始めるわけですよ。
でかいね、それ。
そうなんです。だから目標達成する確率って確実に上がるんです。
これ先生、あれ、あの昔よく大学受験とかでも、一、はい、回大学 の, あの入り口まで行って、それ見といた方がいいよっていうのも、うん、
これも具体的なイメージに結びつきやすいですよね。
あそこに絶対入るんだ。
はい、
まあ、
そういう、
その入りたいね、人が出てる出身、なんかこう雑誌とか本見てても、あ、この出身校、なんかやたら目になるねとかね、ありますもんね。
はい、今日これからですね、もしお出かけ予定の方がいたら、はい、ぜひ実験してほしいんですけど、はい、家を出る前にですね、あのビニール袋ありますよね、普通のビニール袋、うん、ビニール袋の映像を頭でしっかりイメージして、うん、100回、ビニール袋、ビニール袋、ビニール袋って唱えてから家を出てください。うん、必ず今日一日、あなたは、ビニール袋が気になって、気になって、仕方ない人に絶対になる。絶対
それやってみようか。
実験してください。これもう今日一日ビニール袋が気になって仕方ないはず。
うわ、
今日こう落ちてるなとか。
すごいね。
これが人の脳の仕組みなので、これは目標達成にはすごく大事ですね。
これとちょろいね、脳
ね、でもこれを知ってると、うん、子供たちへの声かけって絶対変わるはずなんですよ。
本当ですわ。違う、ね、あと子供がちょっとなんか目標を立てるとき何々しないとかなってたら、うんうん、逆にちょっとそれはね、
そうなれたとしたら、そうなれたとしたらその先どうなりたいのってこう聞いてあげることですよね、うん、イライラしない自分になれたとしたら、うん、じゃあその先はどういう状態を作りたいのかなって聞いてあげると、うん、だんだんこう肯定的な文章に変わってくるので、
うわ、
これが大事
ですね。皆さんちょっと目標を立てるときは自分が主役 で、
う
ん、
そうです。
具体的なイメージをいっぱい達成した瞬間考える、
はい、
から否定文にしない、
はい、
ただちょっとこう続かないっていうかねモチベーションがほら、はい、やっぱりさ、はい、
ですね、
ねえ、
そういう場合は
これはあのそもそもですね、あの、はい、口先だけで綺麗なこととかかっこいい言葉を並べても、うん、そのまず目標設定に対して、うん、自分が達成した時にワクワクとかウキウキしない嬉しくないものはですね続かないです。基本的にまず、ま
あ、ここ大事なポイントですね。
大事です。続かない。で、続かない要因って2つあって、はい、1つはですね、うん、これ本人にとって、これ他人にとってじゃないです、うん、本人にとって目標は小さすぎても大きすぎてもダメなんです。適度な大きさがいるということ。
うわ、難しい
です、ね、はい、毎日歯を磨ける人がですね、私の目標は毎日歯を磨くことですやっても続かないし、
ね、
例えば私の目標は世界平和ですって、うん、確かに世界平和いいことだけど、うん、じゃあまず何からやっていいのみたいな、
うん、
い
や、
適度な大きさってすごく大事なのこと。で、2つ目はやっぱり、うん、 人によってはですね、時間が先すぎてモチベーション湧かない人もいるわけですよ。
はあ。
例えば今年の目標は、うん、例えば1年間で10キロ痩せることですって掲げ出しますよね。で、もし痩せられた自分を想像したらワクワクもするんだけど、なんだか行動を始められないっていう場合に、例えばもっと手前に持ってくる。1年で10キロだったら半年に5キロですよね。ってことは約1ヶ月で1キロ痩せれば十分だけです。
ああ、そっかそっか。
1ヶ月で1キロっていうことは1週間で250グラム。1週間で250グラムってことは1日わずか36グラムなんですよ。
あら、ちょっとできるような気がしてきた。
手前に手前に手前に持ってくると、現実味を帯びてきますよね、うん。その方がモチベーション上がる方もいらっしゃるわけですよ。
なるほど、
ね。これ、どれが自分にとってモチベーション湧きやすいのかっていうのを、いろいろ自分の中で心に問うてみるってことがすごい大事ですね。
目標を立てるってこんなに選択肢があるんですね。うん、
すごく大事です。
そうか。でもこの叶った時のワクワクっていうのは本当大事ですね。
大事。本当にワクワクすることが大事です。うん。
多分そういうふうに思わないから叶わないんでしょうね。本当ね、叶わなかったから感じると
。だから人にとってですね、なんか綺麗に聞こえるとかかっこよく聞こえるとか関係なくって、うん、自分の心が本当に何を求めてるのかっていうのをね、うん、まず問いかける。で、大人になってくれば来るほどね、謙遜しちゃうんですよ。いやいやいや、そんな自分なんて無理だ無理だみたいな。
目標立てる時にね、
そう、あのね、現実検討先にしちゃダメなんですよ、目標立てる時に。
え、まず、これ大事。
まず何でもできるとしたら、何でも手に入るとしたら、うん、まず自分は何を手にしたいのか、どういう状態が欲しいのかっていうのを想像、そうして現実検討はその後です。
現実検討はその後、
そう、具体的に、あ、これは今の状況を考えてたらここはさすがにちょっと難しいよなとか、先にいや、そうだ、無理だよなみたいなやっちゃうと、やっぱ目標や夢っていうのはやっぱすごいちっちゃいしぼんじゃうものになって楽しくないし、まず現実検討じゃなくって、まず何でも手に入るとしたらってことが大事ですね。
じゃあ子供が目標を立てる時もこういう話をちょっとあれですね、参考にしながらアドバイスしてあげるといいですね。
そうぜひね、
いや、
あ、ちょっと勉強になった。どうですか、木田さんはリスナーに言い残したことはないですか。
あの、目標ってですね、うん、その人が大切にしていることや価値を置いていることが具体的な形として言葉に表れたものなんですよ、うん、要は、うん、価値を置いてないこと、大切にしていないことは、うん、誰も言葉として出てこないですね、
うん、なるほどなるほど。
だから私個人的に思春期の子供たちが思い描く夢や目標って何でも OK だと思ってて、それはスポーツ選手になりたいっていうが、例えば YouTuber になりたいっていうが OK なんですよ。なぜならそこに価値を置いてて大事にした思いがあるからそれが出てくるので、親御さんにとって大事なことは、その価値をですね、もっと深く聞いてあげてほしいんですね。そんなことしたって意味ないだろとか、YouTuber10 年後ないだろとかじゃなくって、聞いてあげてほしいんですよ。なぜそう思ったのって、それが手に入ったら、達成したら、その先どういう自分になれるって信じてるのかっていうことを聞いてあげてほしいんですね。
なるほどね。
それを聞かれた子供はね、必ず目標に向かって一回は頑張れるんですよ。一回は。
へぇー。
そう。これあのね、幼稚園保育園の子がね、機関車トーマスになりたいって言ってもいいわけですよ。おいおい、お前まず人類やめなきゃいけねえじゃないかみたいな、そういうことじゃなくて、なぜ同じ機関車のゴードンとかジェームスじゃなくて、なぜトーマスになったのかって。子供なりにね、絶対いろんなこといっぱい考えてますから。
もうね、3秒で絶望言われるからね。俺は将来ミュージシャンになる、ダメ、無理。それじゃいけないよ。
そうね。なぜ、ね、そうなった時に何を手にしたいのか、ね。
よし、ちょっとメール紹介します、木田さん。
はい。
いつも楽しみに聞いてくれてる人ですね。私の33歳になる老いは、小学校時代のいじめや、いつも天気と辛いことが重なり、中学生の時に不登校。ようやく定時制の高校を卒業したのが20歳の時でした。心の病も発病し、それからずっと家に引っこもっています。何か興味を持ってくれたら、何か社会と接点を持つきっかけになればと、およそ2年半ぐらい前から10日に一度一緒に料理を作り始めました。最初は野菜の切り方も料理の手順も全くわからなかった彼、私が彼の前でレシピを書きながら材料や手順を説明し、時間をかけながらやっています。今は私がいなくても頼めば料理の下ごしらえをしてくれるまで。そんな彼に先日、嬉しいことがあって、その日は私に用があって一緒に料理をする時間が取れなかったので、何度か一緒に作ったハヤシライスを頼みました、うん、すると材料の買い出しから全て自分でやってくれて、初めて自力で料理を作ってくれたんです。彼の成長をとても感じた出来事でした。たかが料理かもしれませんが、小さなことが一つ一つできるようになっていく成功体験、美味しいと褒められた時の自己肯定感を彼に感じてほしいので、これからも頑張ります。白いカナリアさんから、
まあ、
素晴らしい、
ね、あのお子さんの成長ももちろん素晴らしいんですけど、何よりもそれをあの嬉しいとか素晴らしいって感じられるこの親御さんの心が素敵だなって、
またね、うん、思いますね。 ありがとうございます。はい、ね、またいろいろあのお悩みとかあったら、ね、木田さんの方に質問とかお悩みを送っていただきたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
通信制服通学福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長、木田浩平さんでした。